シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。ビギンフィルムフェスティバル2024として、連続配信できているかと思いますが、続いてはこの方に来てもらっております。お願いします。
はい。シネマクティフ東京支部の松です。
よ
お
ろし
願い
く
し
お願いしま
ます。
す。というわけで、
はい。
松さんにも、今年も参加いただくということで。
はい。年に一回登場する感じですね。
そうですね。松さんにやってもらってるのは、
はい。
デギワンはオンデマンドを、今年もやってもらうんですけど、3年目
そうです
で、
ね、3年目ですね。
はい。もうなんか、申し訳ないですけど、普段、継続的に加入してるわけじゃないやつにまた加入してもらってるっ ていうような状況で。
過去2年はずっと入ってたんですけど、
はいはい。
その後、スペインリーグが、U-NEXT でも配信するようになって、僕はサッカーで、入ってたところもでかかったんで、やめちゃったんですよね。な
そう
んす
です
け
ね。
ど、これがあるってことでもう一回入り直して、でもそう入ったら、あれなんですよね、ユーロが、
そ
ワウワウで始まるっていうことが分かったんで、一瞬喜んだんですけど、アベマでもやるっていうことがその次の日に分かって
無料でね。
そうそう、無料で なんだこれみたいな、ぬか喜びみたいな
ね、僕もまあ、悔しいから僕ワウワウで見てましたけ
確かに。
ど。
しかも今日発表されたんですけど、プレミアリーグも U-NEXT で、独占配信みたいになっちゃったんで、
ね
はい。余計にワウワウ、ワウ、もともとワウワウは別にプレミア関係ないですけど、
え。うん。うん。
もう
いや、
U-NEXT だけでいいかな、みたいな。はい。
まあ、日本のサッカー選手を追ってる人は、プレミアに結構集まってきてる感じなん
そうっ
で、
す
そ
ね。
こが重要みたいな感じで、ユーネクストが結構な長期契約を結ぶってなると、
そう
ユーネ
です
クスト
ね。
ますますって感じなんです
7
けど。
年契約とかですからね。
ね
うん。
え。いや、恐
し
ろ
かも、
しいな。
久保君も行くんじゃないかみたいな話も。
そう、もうね、
うん。
本当かどうかわかんないですけど、まだ、行きそうな雰囲気なんで、そうすると そこに日本人選手集まるみたいな感じが。
そうですね。
するんで、っていう感じですけど。
はい。
まあ、僕、だから、まだね、だらだらとワウワウ入ってるんですけど、僕は結構、ドラマを見てて、スタートレックとか、結構、新作とか、パラマウントのやつで、ワウワウで見れて、ワウワウでしか見れないっていうのは結構強みだったんですけど、アマゾンプライムビデオのパラマウント課金みたいなやつで
課金
も、
してないですよ。
そうですね。あれでも見れるようになっちゃったから、アマプラ入ったらそっちが安いなみたいな感じで、
確かに。
だからあんまりね、確かにね、メリットがなくなってきてるんで、ワウワウさん、ちょっとなーっていう感じなんです
ちょっと
ね。
前、アンソニー・ホロヴィッツのドラマとかもやってましたよね。ワウワウ
あ、
で。
そうそうそう、笠谷のやつが、そう、ああいうのとかは結構独占でやったりして、いいんですけどね。日本のドラマとかもね、結構面白かったりするんで、
そうですね。
そこら辺はいいんですけどね、なかなか強みがなくなってきてるよう
そうです
な
ね。
感じですね。
来年もわわわやってるのかどうかっていうと
ね、
ころは。
激変があるかもしれないですよね、
そうですね。
この配信、わかんないですよね、配信の再編がいろいろ起きてたり、Apple TV プラスがね、規模を縮小するんじゃないかって言われてますからね、
ああ、そうなんですか。へえ。
今まで金
そう。
かけてきたんだけど、やっぱり、それほど期待したストリーミング数はないっぽくて、ちょっと、多分、縮小方向に行くって報道がされてるんで、やっぱ配信、いろいろね、動くかもしんないなっていう感じはするんですよね。で、まあ、 その過去2年、
はい、
僕とマスターで、ディギンアマゾン、あ、じゃない、ディギンワウワウオンデマンドやってきて、4本やったじゃないですか。
はい。
で、今、始まる前ちょっと調べてみたら、その過去やった4本、全部、
はい。
今、U-NEXT 見放題で見れるんですよ。
まあまあ、そうなんですよね、結局。
すごいな、U-NEXT すごいなって感じ。
そうっすよ。
すごい。あの頃なんかワウワウでしか結構見れなくて、買ったりして選んだのに、うん、すごい、もう、なんか、ピクシー、復讐と逃亡だけがちょっとタイトル変わってなんか入ってましたけど、なんか、いや、全部見えるユーネクストっていう感じがしましたね。
すごいっすもんね。ネットフリックスになんか迫るとか、なんか新規加入が、ネットフリックス超えたみたいな、なんか。
やっぱサッカーもそうだけど、
うん、
やっぱいろんなユーザーを巻き込んでる感があるんで、
そうですね。
なんか強いなっていう感じが。
雑誌とかも見えますからね、ユーネクストは。
読んでますよ、僕なんか。雑誌とか。映画雑誌とかも読めるんで。
そうですね。
あれ読んだり、ダヴィンチ読んだりしてるから。
うん。
っていうなんかね、ユーネクストの回し物みたいな配信。
そうですよ、ワーワーなのに全然共感してない。
ワウワウのドラマで、最近見て面白かったのは、日本のドラマで、磯部物語っていう、多分昔ね、僕読んでないですけど、ジャンプでやってたギャグ漫画の、ドラマ化のやつは、今日かな？今日僕全部見終わりましたけど、これは面白かった。で、ワウワウ加入者の人、ぜひ見てほしいなっていう感じですよね。
そうですね。
はい。
はい。
というので、なかなかね、周りにもワウワウユーザー、そんないないかもしれないですけど、今年はね、ちょっと僕も、マスさんも、ちょっと、過去2年とは多分ちょっと違う、チョイスで作品選んでる感があるんで、
もう、
そうですね。ちょっとそこら辺もね、
はい。
楽しみにしていただければと思いますが、という、今年もやるのは、僕とマスさんでやるのは、ディギン、ワウワウオンデマンドなんですけど、
はい。
まあ、ワウワウオンデマンドっていうのは、まあ、ワウワウって普通に BS 放送されてますけど、配信でもね、アーカイブが見れたりするのの、あるコンテンツがワウワウオンデマンドなんですけど、そこのある作品を、感想をネタバレなしで話すっていうのを今年もやりたいと思います。
はい。
で、今回1本目は、マスさんが選んでくれたお題で、エリチンとなります。まずは、この映画の概要をマスさんお願いします。
はい。ミッシングの気鋭監督、吉田圭介が自主制作時代に手掛けた監督第2作。10年ぶりに帰郷した仲間に振り回される幼馴染の男女が、気まずい時間を過ごす様子、過ごす様を綴るということですね。
はい、ありがとうございます。この作品の感想を、今回は自分の目から話してみたいと思います。
はい。
まずは、まあ、吉田圭介監督作っていうことで、今年は、外伝のですね、ミッシング会に僕、出た時も話したような気がしますけど、まあ、吉田圭介監督を僕は、リアルタイムで追うようになったのは、2016年のヒメアノール以降で、まあ、そう考えると、なんか、僕の中ではずっと追ってるよう、監督のように思ってたんですけど、まあ、しっかり追ってるのはもう10年にもなってなくて、ずっと見てる印象はあるけどなって思うぐらい、多分この8年ぐらいが濃い監督なんだと思うんですけど、なんで、それより前、まあ、銀のさじより前は、多分配信とかソフトで見たり見なかったりっていう感じですね。で、その中でも今回のメリチンは、まあ、見てないから、まあ、お題になってるわけですけど、この吉田圭介監督の初期作の中でも、結構見にくい作品なのかなっていう感じ。今まで見にくかったのかなっていう作品だったと思います。で、まあ、初期作 ならではというか、まあ、おそらくかなりの低予算で作られてる映画で、まあ、メインキャストは、まあ、ほぼ3人のみ、他の人物も出てきますけど、ほぼ3人の話っていうことでいいかなというところですね。まあ、舞台はどっかの田舎町で、3人のうち2人は、その地元である田舎町で暮らしているようなことで、で、その田舎にいる一人がタイトルにもなっているメリチンって呼ばれている男性で、まあ、彼は、酒屋で働いていて、まあ、なんかメリチンって呼ばれているっていうところですよね。で、もう一人がマチという女性で、彼女もその田舎で暮らしているんですけど、そこに三人目のタラちゃんっていう男性。彼は東京で暮らしていたらしいんですけど、久々、10年ぶりぐらいにその地元に戻ってくるっていうところですね。で、多分、まあ、高校卒業年なのかわかんないですけど、そう考えると、まあ、20代後半ぐらいの三人。ってことなのかなって思いますけど、まあ、わかりやすいから例えちゃうんですけど、まあ、このタルちゃんが、まあ、ちょっと違いますけど、ジャイアンみたいなやつで、きっとメリチア伸びたみたいなやつで、マチはシズクワちゃんみたいな
の
を、としておくと、まあ、学生の頃は、友達関係だった3人、まあ、少なくともタラちゃんは、友達関係だと思っていた3人なんですけど、まあ、これ、まあ、序盤ですぐ分かるんで説明しちゃうと、この地元に残ったメリチンとマチは付き合ってるっていうところですね。で、戻ってきたタラちゃんは、2人が付き合ってるなんて思ってないし、その付き合ってることを、タラちゃんに言うかどうかってとこで、とりあえず言わないんですよね。
うん、
なんかその、気持ちというか、対応もわかる気がするし、なんか、言ったらめんどくさいことになるような気もするし、このタラちゃんが、どんだけ滞在するかっていうのもよくわかんない。なんか結構すぐ東京に戻るみたいなことを、最初の方で言ってたような気もするんですよね。でもなんか、そのタラちゃんは、まあ、二人のとこにズカズカ侵入してくるっていうと。ですね。で、こういう嫌な感じを、まあこの頃、まあ初期作の頃から見事に描いてるっていうのがわかるとこですよね。まあ、このままの関係性じゃないけど、まあなんか僕らの周りにもこういう関係性ってあるよなっていう、ところ、まあこれは幼馴染の3人の話ですけど、例えば、なんか、働いてれば先輩後輩の関係性とかってあると思うし、なんかその中でもこういうのがある気がするし、もっと近い家族とか親戚とかの関係でも、やっぱりこういうの、うん、まあ、こういうめんどくさいな、なんか早く帰ってくんないかなっていう関係性ってあると思うんですよね、みんなの中で。なんかそういうのを描こうとして描いてるっていう感じ。が住むってとこですね。なんか、まあ、その辺の見事な嫌さ加減と、まあ、やっぱりその吉田監督は意地悪な面白さみたいのがこの頃からあるなっていうところですね。で、まあ、一つ、具体的に挙げると、この映画の中で一つ挙げると、この東京に行ってたタラちゃんが、なんか、東京で俳優やってたとか言ってるんですね。で、なんか何に出てるのとか聞いてもなかなか教えてくれないんですけど、しつこく聞いてると、意地悪マシンガン2に出たみたいなことを言ってて、まあ、映画なのか VC なのかよくわかんないですけど、なんかそれに出てたっていうことを言うんですけど、まあ、寄せばいいのに、なんか街がそれをレンタルかなんかで借りてきて、見てみようって言って、ひどい結果に終わるって場面があって、やっぱね、こういう、なんだろうな、意地悪な場面、設定の作り方が面白いし、そういうところで持ち味が見事に出てるなっていうところですね。っていうのは、この2作目見ても思ったってところですね。 で、このガラちゃんを演じているのが、西原亮さんという方で、この映画では吉田監督と共に共同脚本でクレジットされているし、この作品だけじゃなくて、他の吉田監督の多くの作品で共同脚本でクレジットされていて、まあ、だから、まさに盟友というか、ずっと一緒に映画作りをされてきた方だと思うんですけど、この、まあ、西原さんは2016年に亡くなってしまっていて、だから、最後に参加しているのは多分敬遠だと思うんですけど、から、この初期から吉田圭介監督作品を追ってるライターの方とか、未だにこの吉田監督のインタビューとかと、この西原さんのことを、とか、まあ、亡くなった後のことに対する言及とかあったりするぐらいなんですね。だから、このメリチンを見ていても、やっぱこのタラちゃんが面白いっていうか、問題の焦点だな、みたいな感じが、で、思って見てたし、なんなら、これ、タイトルメリチンだけど、なんかタラちゃんの話だよな、と思って僕は見てたぐらいなんですね。で、まあ、これが、終盤でメリチンの話になるっていうか、メリチンっていうのはあだ名なわけですけど、このあだ名の話になるっていうのが結構見事だし、まあ、最後まで見ると、ああ、なるほど、この映画のタイトルはメリチンだなっていうふうに、オチがつくっていう感じで、ああ、なるほどなって思ったですかね。とりあえず僕の感想は以上になります。
はい、ありがとうございます。
でで は、
は、僕、はい。
続いて、マスさんの感想と選んだ理由もあればお願いします。
はい。そうですね、今回は、これまではなんかワウワウでしか見れないそうなやつを、まあ、ピックアップしてたんですけど、まあ、過去2年間は。今回のこの作品は、多分 U-NEXT でも見れるんですよね、
そうですね。今、メニューっぽいですね。
今。だから、オリジナルでも何でもない、オリジナルっていうか、これ、限定でも何でもないんですけど、まあ、選んだ理由は、まず、吉田さんが好きだっていうことですね。で、もう一点は、さっき、ロンベさんも言ってましたけど、ロンベさんとはミスティングでの話を一緒にしたので、まあ、過去作のデビュー作っていうか、まあ、デビュー2作目、初期作品も一緒にまあ話してみたいなっていうところから選んだ。で、あとは、あれですね。まあ、吉田さんは多分、結構、作家性が強い人だと思うんですけど、まあそういう、まあ人に限らず、やっぱさ、その初期作品ってやっぱその人のこだわりだったり、言いたいことだったり、まあルーツだったりっていうのがすごい出てくることが多いと、まあ僕は思ってて、なのでまあ初期作品見ることより監督を理解できるんじゃないかなっていうふうに思ったってことですね。なんか僕、まあ映画と関係ない話なんですけど、僕大学の時に、まあ小説をちょっと書こうと思って書いたことがあったんですけど、やっぱその時に一作目ってやっぱいろんな思いが、とか普段考えてることとか、そういうの入れるじゃないですか。で、まあ、全然完全に完成するまでは書かなかったんですけど、でもそれ書いてる時に思ったのが、やっぱ二作目以降を、その商業的に書いてる人、まあ監督もそうですけど、っていうのはやっぱ、すごいなっていうか、やっぱ初期にいっぱいやっぱそれまで言いたかったことって出しちゃうことが多いから。だからまあ一作目は本当にその人の生まれてきた部分が出てて、まあそうと限らない部分もありますけど、まあでも二作目以降をコンスタントに作っていける人ってやっぱずっとアンテナ張り巡らせとかなきゃいけないし、まあ、いろんな視点を持ってる人じゃないと難しいだろうなっていうのは僕はその時にすごい感じてて。はい。まあまあ、それはいいとして、まあ、だから初期作品ってすごい面白いなと思ったんで、まあ、見てみようっていう感じで選んだって感じですね。で、見てみたら、まあ、ここから感想ですけど、やっぱ、その後のにつながるような、まあ、ロンベさんも言ってましたけど、シーンというか、まあ、モチーフというか、そういうのいっぱい出てくるなっていうのがやっぱ思って、で、 まあ、先ほど言及してた、その、敬遠についても、その、敬遠に出てくるお兄ちゃんが、まあ、ちょっとヤンキーっぽい感じですけど、まあ、その、会話とか、その、嫌さ加減みたいなのは、このタラちゃんにも、見れる部分ありますし、まあ、男女の、まあ、今回は男二人、女一人ですけど、まあ、ミッシングだ、でも、まあ、全然立場違いますけど、男二人、女一人の関係性だったりとか、まあ、そういうなんか、三人の関係とか、四人の関係で物語を進めていくっていうのが、結構多いなっていう感じがするんですよね。まあ、三角なんてもう特に、男女、女二人、男一人の絡み合いの話ですし、だから、やっぱそういう設定もそうですし、まあ、ロビさんも言ってたように、会話の面白さみたいなのも、この時から、まあ、今にも通ずるような、例えばその、まあ、ちょっと違う話ですけど、ミッシングで、まあ、ロビさんが言ってたみたいに、ミッシングの時に話してたんですけど、まあ、主人公がなんか、ちょっとコメントするんですよね。そしたらそのコメントに対して、そのカメラマンがポロッとその、これってあの歌の歌詞と思われますよみたいなところを言っちゃうみたいな、そういうなんか嫌さ加減プラス、あ、俺もそう思ったみたいなところの、着眼点みたいな素晴らしさみたいなのが、まあずっと続いて持ってる人なんだなっていうのは、この作品からもまあ見えるっていうのも面白かったですし、あとまあ、アトロクとかで歌丸さんがよく言ってる、まあ、吉田さんってその取り返しのつかなさみたいなのを毎回撮ってるみたいなことを、まあ、毎回言ってましたけど、この作品でもある終盤、もうこれ取り返しつかないなっていう瞬間があって、そっからその、さらなるその物語のドライブがかかるんですけど、それもなんか、まあ、前作品に通ずるところだったり、まあ、ちょっとヒメアノールっぽい部分あるっていうか、だから、まあ、さっき言ったみたいに、初期作品はやっぱいろんなモチーフだったり言いたいことが詰まってんだなっていうのが改めて、まあ見えましたし、まあ吉田さん好きな人っていうのは、この作品、まあもちろん荒削りだし、なんていうか会話の声とかも多分後で、吹き替えというか吹き込んでる感じ、ですよね、なんか。
そうですね。多分後から入れてますね、多分ね。
それら辺のなんか作りみたいなのは、やっぱちょっと荒い部分はやっぱもちろんあるんですけど、でも話自身はとても面白いし、そのロンベさんが言ってたみたいに、人間関係の、僕がその吉田さんが好きなところって、その、なんていうかな。例えばその、毒親みたいな言葉ってもう今、その親子関係で、その名付けられてると思うんですけど、そうじゃなくて、これってどういう現、なんか名前なんだろうみたいな、まだ名付けられてないけど、人間関係でよく見る関係性ってあるじゃないですか。そういうのをうまく描写してくれる人だなと思ってて、それも、まあ本作で、だから、まあ、あらすじとか、ロンベさんが言って、まあ、その、ストーリーで言ってましたけど、その、まあ、地方から帰ってきて、昔のちょっと嫌なやつが帰ってきた時の、嫌な感じとか、言語化っていうか、名付けられてないけど、よくあるよな、みたいな関係性をうまく表現してくれるっていうのがとても面白いなと思いましたね。で、まあ、特にその、なんて言うんだろうな。僕、タラちゃんってさ、まあ、さっきから言ってるみたいに、都会、東京に出てきて、まあ、本作で地元に戻ってくる。まあ、多分地元、これ、長野県の上田市だと思うんですけど、戻ってくるんだけど、多分タラちゃんにとっては、その地元って多分時が止まってるんですよね。でも、そこで生活してる人はもちろん時間は進んでるんで、そのギャップみたいなのが、まあ、めっちゃ面白いなと思って、僕もだから、地元が、まあ、神戸の方にあるんですけど、自分の中でやっぱ神戸は結構止まった世界なんですよね。でも親とか、まあもちろんそこに住んでる人たちは日常があるわけで、自分との帰りというか、 それってなんかみんな感じるっていうか、まあ持ってるところなのかなっていうのは、まあ本作ですごい面白いなと思った点ですかね。
うん。
あと本作でちょっと、普通の映画とはちょっとまあ普通の映画でもある、他の映画でもあるんですけど、まあ面白い表現として、一個はその、最初と最後の辺にアニメ表現みたいなのがあって。
ありましたね。うん。
それがちょっと、初めの一回目に出てくるとき、これな、何なんだろうっていうふうに思うんですけど、それもすごい重要な要素というか、
うん。
それはとても面白かったですね、その表現自身も。あとはまあその、ロンベさんも言及してたメリチンっていうあだ名の意味ですよね。
うん。
それもだからぜひ見て、ああまあこういうあだ名の付けられ方あるわ、みたいな。しかも、その嫌さみたいなのを、感じることあるなっていう。僕はそういう嫌な好きなことないですけど、でもめっちゃ気持ちわかるんですよね。それもだから、その、あるあるじゃないけど、見て感じてほしいなっていうところですかね。まあこの作品90分ないぐらいの短い作品だし、
うん、
サクッと見れるんで、まあもし見てない人がいたら、ちょっと見てほしいなっていうふうに思いました。
うん、
はい。そんな感じですかね。
はーい。ありがとうございます。そうか。いや、もう終わってから、まさに聞こうと思ったんですけど、なんか、変なあだ名つけられたことありますっていうのは聞こうと思ったから、まさにないってことで、はい、
いや、変、こういうなんていうのかな、なんか、自分が嫌だけどつけられたことはないんですけど、で僕、小学校の時、ブンブンって言われてたんですよ、ずっと。
全然思いつかないですけど、それ何なんですか？
それは、4年生の時に、学年の終わりになんかお楽しみ会みたいなのってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それで、友達3、僕以外3人、だから合計4人で、紙芝居を、オリジナルの紙芝居やるみたいなのあったんですけど、僕なんかその、作るのめんどくさく全然参加してなくて、
うん、
当日だけ参加したんですね。
うん、
で、僕参加してないから、その、オリジナルで、その、4人でなんかドラクエみたいな話を、の紙芝居を作ってたらしいんですけど、
うん、
残り3人が勇者とかそういう魔法使いとかで、僕なんかラスボスにさせられたんですよ。うん、だから、練習もしないから、最後お前なんか死ぬ時の声だけやれみたいなこと言われて、
うん、
で、最後ラスボスでその3人に殺されて、なんか、松毛虫ブンブンって言って死ぬっていう シーンだけやらされて、で、最後、ブンブンって言ったから、なんか、ブンブンってその後の学年、5年、6年ずっとブンブンって言われるようになったっていう。
なるほど。まあ、
別に嫌ではないですけど。
ああ。それは絶対にあれですね。ノーヒントでたどり着かないやつですね。
いや、そうですよ。ロベさんなんかあるんですか？
僕は、これちょっと、他のなんか配信で話したことあるんですけど、僕は小学校の時、ポテって呼ばれてて、
うん。
まあ、まさん、同世代だから、あ、でも、地方によるのかな。小学校低学年ぐらいの時に、俺間ポテトっていう、冷凍食品のフライドポテトが、多分アメリカから日本に来たんですよ。
で、あれですか、なんか、ギザギザの。
そう。
はいはいはい。
ストレートじゃなくて、ギザギザになってる、フライドポテトの冷凍食品のやつで、それを、テレビ CM やたらやってたんですね。で、俺、いだっていう、フライドポテトの冷凍食品の CM をやたらやってて、で、僕は名字が、あいだなんで、小学生ってそういうのに反応するんで、まあ、俺間ポテトとか言われてて、で、まあ、それが多分、縮みに縮まって、ポテっていう多分あだ名になって、でね、このポテってあだ名が、多分、まあ、小学校低学年の頃から、ものすごい定着して、
うん、
僕、かなりの周りの人にポテって呼ばれてたし、なんなら、友達の お母さんとかも僕のことをポテちゃん、ポテちゃんみたいなことで呼んでる感ですね。
うん。
で、それでもね、中学、あ、でも、高専行ってるぐらいね、もう多分、だから、小中から付き合いのある人は、僕のことポテって呼んでたし、だから、僕、まあ、今は地元を離れちゃってますけど、まあ、実家にたまに帰るんで、そういう時に、友達に会うよりは、友達のお母さんにたまに会う時に、
はい。
未だにポテちゃんって呼ばれるっていう、
あ,
あるっていう。
ありますね。
僕も、だから嫌じゃないけど、
うん、
多分、あのおか、友達のおばさんとかは、僕はなんでポテって呼ばれてるかも絶対知らないし、多分、そういう由来も知らないで呼んでるんだろうなっていう感じがするんですよね。だから僕は嫌じゃなかったし、マスターもそのブンブンっていうのも、嫌じゃないっていう感覚があるじゃないですか。はい、で、この映画の中の、その街、もう知らないんですよね、由来をね。
うん、
なんでメリキンって言われてるかを知らずに、メリキンって呼んで、もうなんか変形してメリーとか呼んだりするし。
メリーって言ってましたね。ちょっとかっこよくなってるし。
だからそこら辺の、なんかね、由来のわからなさ、
うん、
で僕らはたまたま別に嫌なあだ名じゃないから、
うん、
別にいいと思ってるけど、それが嫌だった時の残酷さみたいな。
そうですね。
ですかね。
まあ、理由知らないからまだマシですけど、まあ、理由知ってたらむしろ言わないのかな。
言わないのかなとは思うし、ね。いや、なんかね、そこら辺もやっぱうまくて、もう、最初、さすがに映画見始めてちょっと気になるじゃないですか。メリチンって言われて。うん、はい、だから途中で説明あるのかなとか思うぐらいだけど、説明でも忘れたぐらいの、その説明が出てくるみたいなやつとかも。だから確かにちょっと嫌がってるんですよね。メリチン。
言わない。もう言わないでくれって初めに言ってるんですよね。
言ってるんですけどね。なんかね、そこら辺もね、確かに言ったな、みたいな。情報の出し方のとこもうまいなっていう感じが、したし。
あだ名っていう着眼点ってあんま、まあもちろんあるんですけど、
うん、
あんまないですよね。特に海外の映画とかで別にあだ名を言われて嫌だとかっていう、
うん、
あんま見たことないし、
うん、
日本の映画でもそのあだ名に着目してっていうのもあんまないから、
そう。
みんなつけられてるはずなんだけど、あんま出てこないっていうのは面白いなと思って。
なんか、元ネタがあるのか、ね、うん、なんか、絶対これがきっと発想の、その話を作る発想の、
うん、
多分出発点の一つになってるような気がするから、うん、やっぱそういうなんかね、題材の持ってき方とかもやっぱ、この頃からしっかりしてるなっていう感じしますよね。うん、なんか、まあこれ映画ですけど、短編小説とかでもきっとね、こう、一個で書けるような気がするしっていうような。
そうですね。
気がしますよね。
なんか、先輩にあだ名ついてるときとか困るんですよね。その、例えば、芸人がよく言う、まあ、話で聞いたことあるのは、例えば、チンコっていうあだ名つけられてる人に、先輩に、チンコ先輩とか言うっていうのが、困るみたいなのよく聞いて。まあ、メリチンにちょっと近いのかもしれないですね。チンコについ
てる。いや、確かになぁ。それ言っていいのかもわかんないしね。
そう、そうなんですよ。うん、
確かになぁ。今、僕らね、今、オンラインでね、勝手な、僕もロンペってハンドルで、ね、勝手につけてますけど、なんかね、そこら辺も、よく知らない人もいるし、なんか、なんでこんな名前
が。そうですね、由来を。そうですね、確かに。
知らない人たちもいっぱいいるし。
うん。
いや、僕もだって、ロンペってすごい適当につけちゃったから、こんな、末長く使われることになると思ってないのに適当につけちゃったから、
う
ん。
そうですね。
っていうのはありますよね。うん、
あります、あります。
マツさんなんてめっちゃよくある。マツ
そうですよ。僕、そんなやると思ってなかったんで、SNS を。適当につけたら、もうそれが変えられなくなっちゃったっていう。
ねえ。これ困るっすよ。そんなもんっすよね。
そうです
はい、まあ、初期作の頃からね、十分に面白いっていう。
はい、
まあ、技術的にはもちろんね、今ものすごく、うまくなってるとは思いますけど、
そうですね。
それ以外のなんかね、着眼点とかいうのは、この頃から素晴らしかったなっていうのは、2作目でも思ったかなって思いますね。
結構その、カメラが固定な感じですもんね、今回は。
そうですね、そこら辺はだから、なんで、日映があるあるっていうか、初期の頃の作品でありがちな、とこだとは思いますけどね。まあ、やっぱり、固定、この映画はまあ、長回しとでもないかもしれないけど、やっぱ長回しっていうのは、一つやりやすいのかなとは思います。はい。ワーワーオンデマンド、および多分 U-NEXT で見れると思いますんで、ぜひぜひ。
はい。
最後の方ね、このメルチンの理由が分かるところまで、ぜひ見ていただきたいな、ね。
はい。
はい。何ですかね。
はい。はい、
というわけで、ディビンワウワウオンデマンド、今回はメルチンの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、ディビンフィルムフェスティバル2024、次の回も見てみてください。よろしくお願いします。
お願いします。